ファームサーカスの地産地消を遊ぼう。この番組は道の駅フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りします。こんにちは、門垣敏子です。この時間、ファームサーカスに出荷されていらっしゃる生産者の皆さんをゲストにお迎えして、お野菜作りのこだわりなどいろいろ伺っております。今月のゲストは株式会社東馬場農園の代表取締役社長でいらっしゃいます東馬場聡さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日収録してる日、あいにくのちょっとゴロゴロと、ね、なんか夏の夕立のようなお天気ですけども、
確かに
最近の、ね、お天気ってとってもこう一気に暑くなったり、
うん、
またぐーっと冷えたりと、
うん、
とってもお野菜の栽培にも難しいんじゃないですか。
そうですね、私たちハウスの中で栽培をしているといえど、やっぱり外のお天気の影響を受けますので、
はい
はい、まあ、特にやっぱり夏の暑いところっていうのは、トマトって夏野菜のイメージがあるかもしれないですが、はい、なかなか難しいところではございます。
そうなんですね、
はい、
今日は栽培されていらっしゃるものからまずはご紹介いただきたいんですが、今出てきたトマト、
はい、
これがかなり大きいですか。
そうですね、トマトから始まって一番主力を占めているのがトマトですね。
トマト、はいはい、その他は、
その他がですね、5年ほど前からイチゴを始めてまして、
はい、
まあ、イチゴは生産販売以外にイチゴ狩りの運営なんかも3年ほど前から始めております。
はい、
はい、
その他は、
その他ですね、また後で少し触れますけれども、はい、もうその2品目なんですが、うん、今年から少しお米にチャレンジしたりだとか、はい、いわゆるこうハウスではないところのフィールドにもチャレンジが始まっているというところでございます。
そうなんですね。じゃあこれは後半の方でゆっくりとお伺いしたいと思いますが、
はい、
トマトはじゃあ何年ぐらい前から。
トマトはですね、2012年、今から14年になりますかね、
はい、
前からスタートしております。
あ、そうなんですね、
はい、
そのそれぞれトマトもイチゴもこう生産する時のこだわりがきっとおありだと思いますけども。
はい、そうですね、まあ、私たちのこだわりで言うと、トマトとかイチゴとかをね、週に1回、はい、いわゆるこう人間でいう身体測定みたいな感じで、
はい、
週に1回生育調査っていうものをやって、植物の状態であったりをチェックしてます。
例えばどういうところをチェックされるんですか。で、うん、
例えばトマトであれば、
はい、
今茎の太さがどれくらいですかとか、葉っぱの大きさがどれくらいですかとかっていうことですね。
茎の太さ、
うん、
これはじゃあこう
そう、少しメジャーを使って葉っぱのサイズを測ったり、ノギスっていうちょっと機械が、まあ、機械というか測定器があるんですけれども、はい、そういったものを使って茎の太さを測ってあげたりだとか。
あ、やっぱりそれ用のちゃんとこう器具があるんですね。
そうですね、
うん、
だから人間だと一生何十年をかけてやっていくので、1年に1回生育、はい、身体測定をですけど、
はいはい、
トマトとかだったらもう1年間で一生が終わっちゃうので、生育速度早いですから、
はい、
まあ、1週間ごとに状態を見てあげて、何かあってからではなくて未然に気づいてあげて、管理し、まあ、管理って言ったらおこがましいですね、一緒にこう、フォローしてあげるという感じです、はい。
じゃあもう1週間で随分成長の度合いが目に見えて、はい、
目に見えて変わります。
で、例えばどうだったらどうとい う, こう目測を立てられるんですか。
そうですね、植物のデータだけではなくて、先ほど冒頭のこう暑い寒いの話もありましたけれども、
はいはい、
光の量だったりとか、気温だったりってとかのもう全てこうみんな全体を網羅的に見ながら、今こういう状況だから、
はい、
来週こういうことした方がいいよねみたいな話を毎週こう PDC を繰り返していくみたいな形ですね、
はい。その生育がこう芳しくないっていうのは、温度管理だったりっていうところに影響してくるんですか。
う
ん、
そうですね、温度管理が良くなかったり、あるいは、
はい、
植物は水も肥料も根っこから吸いますから、
そうですね、
まあ、そちらの管理が芳しくなかったり、
はい、
まあ、いろんな環境の変化でやっぱりこう、勝手に上手に育つわけではないので、まあ、とはいえ植物の力を上手に活かしながらですけれども、はい、悪くならないようにより良くなるようにっていうのを心がけながらやってる感じです。
それが週1回生育調査をされていらっしゃる、
はい、
それ以外にはどのようなこうポイントが。
うん、まあ、とにかくやっぱそこは一番大きいんですけれども、はい、あとはやっぱり私たち たくさんのこう株、植物たちが育ててます。例えばトマトだったら一つのハウスで、はい、まあ、1万株以上、いちごも1万株以上あったりするんですよね。
1万株ちょっと想像がつかないんですけども、
でこれをじゃあなかなか一人の目で毎日こう全部一個ずつ見ていくと、ものすごく時間がかかってしまうので、まあ、私たちアパート従業員さんたくさん
大規模でね、
やらせていただいてるんですけれども、はい、まあ、本当皆さんが日々作業していく中で、植物、まあ、触る中で少しでも早く何か異常があったら、そのもちろん全部の株を測定するわけにはいかないので、測定するのは代表株だけなので、
なるほど、はい、
そうじゃなくて、とはいえ一つ一つの株の中に例えば病気が出た、虫が出たみたいなところをいかに早く気づいて対応してあげるかみたいなことが大事というところで、みんなでこうチームになってやってるっていうのが一つの特徴かなと。
チームになってやってらっしゃる。
そうですね、
はい、
そう。
今は何人ぐらいのスタッフでいらっしゃるんですか。
スタッフが、ね、今社員7名と、はい、パート従業員さんがいちご狩りで土日だけっていう方も含めてなんですけれども、はい、40名ぐらいいる
規模です。すごい大規模、本当に大規模で、はい、
そうですね、増えてますね。
そうなんですね、はい、ちょっとお話もう一度こうトマトの方に戻りますけども、
はい、
一番気を使われることは、まあ、今のお話と重なるかもしれませんけど、
う
ん、
そうですね、重なりますね。やっぱり、まあ、何するにしてもやっぱ虫病気が広がってしまうとっていうところが一番大きくて、まあ、そうならないようにまず先ほどの診断とかをしながら、まず植物が健全でいること、
はい、
でその上で何かあったとしても早く気づいて対処してあげること、まあね、いわゆる病院の先生みたいなイメージかもしれないですけれども、はい、はい、そんなところは大事にしてるっていうところで。
過去には、はい、ああしまったなってことはありましたか。
そうですね、まあ、トマトで一度その細菌、まあ、カビの病気とか細菌の病気とか、はい、ウイルスの病気とか人間と一緒なんですけど、
はい、 はい、
その細菌の病気っていうのなんかはもう本当に1日で作業を例えば、ナイフで葉っぱ取ったりするんですけど、はい、ナイフで葉っぱを取って同じナイフで隣の株に行くとそれだけで移る、
はい、
でもう本当に一晩とか数日で一列ずらーっと枯れてしまうみたいなことなんかもあったり、
はい、
はい、まあ、それでもやっぱり皆さん早く気づいてくれたので、それを本当に気づかなければ全部いくところが列だけで抑えられるとかっていうところは、
はい、最小限度で抑えられたと、
あるんですが、まあ、それでもやっぱりそういったことはありますね。
そうなんですね、はい、なかなか今ちょうど目の前に綺麗にラッピングされた嬉塩トマトというお名前のついたトマトがありますけども、ここに出てくるまでにはそれだけの皆さんの努力があるということですね、
はい、
ここにこうやって並ぶまでにはどのぐらいの期間 のハウスで の、うん、育っていく期間になるんでしょうか。
そうですね、トマトだったら大体花が咲いて、
はい、
それが結実実になって大きくなるんですけど、はい、花が咲いてから収穫するまでで大体2ヶ月ぐらい、60日ぐらい。
結構早いですね、
うん、早いですかね、はい、うん、そんなもんです。でイチゴだったらもう少し早くて、はい、
あ、そっか、花ですね、
花が咲いてからです
よ、そうか
そうか、植えてから
では
なくて、
はい、ではないですね、はい、
はい、花が咲いてからですね。
そうか、結構かかりますね、2ヶ月。
そうですね、それぐらいですかね、はい、イチゴだったら大体40日ぐらいですかね、
は
い、
あ、そうかそうか、はい、でそのお花が咲くまではどのぐらいかかるんですか。
花咲くまではね、作物によります。でも言ってトマトの場合はもう、はい、植えてから1週間ぐらいで花が咲きますので、
あ、
まあ、結局だから植えて 、はい、植えて2ヶ月ぐらいでは取れますよっていう感じですね、
はい、ということはこの春にもう植えていらっしゃるトマトは、
ね、私たちのトマトはちょっと、はい、皆さんのイメージする夏のトマトとはイメージが違ってて、
はい、
そうなんです。夏がむしろ暑すぎて今ちょっとハウスの中が難しくなっちゃってるので、
はい、
むしろですね、私たちは8月ぐらいにトマトを植えるんですよ。
はい、8月本来なら私たちが地植えで家庭菜園ならできた、うん、できたと喜んでる時期ですね。できた言ってる
タイミングに植える、
はい、植えていらっしゃる、
はいはい、なので先ほどの話からすると10月ぐらいから2ヶ月かかって、
ね、そうですね、
はい、トマトができて、
あ、
はい、でトマトって家庭菜園とかでやられると、
はい、
植木鉢に植えてこう背が高くなって、
そうなります、
もうそれ以上、はい、上にこう しっかりとなんていうのかな支えられなくなってみたいな感じだと思うんですけど、はい、私たちの場合はその8月に植えたトマトを、年を越して、はい、翌年の7月ぐらいまで、ずっと同じ株を、はい、育てる続けるんですね。そうすると株の長さは、ミニトマトとかだったら13メートルぐらい、もう気が遠くなる長さに、
はい、13メートル
なっていきますね。
それは横に這わしていかれるんですか。
そうですね、イメージは、はい、これはね、言葉で表現するのは至難の技、光景をまた見ていただける機会があればいいんですけれども、はい、なんていうんですかね、トマトって順番にこう上に育っていくんですけれども、はい、新しい花が上の方にいます、
はい、
花が大きくなります。で最終実になりますっていうところで、
はいはい、
で収穫された、これ言葉で無理ですね、収穫されたところはとにかくこの辺で取るんですけど、収穫されたより下の茎っていうのはもう何もついてない状態なので、はい、何もついてない部分は、ま
あ、
横たわっている状態、
あ、はい、
でこれから収穫されるところがここにいる、で、これから成長していく部分は上の方にいる、なんかイメージこんな感じです。
L 字型に
イメージね、
はい、イメージでは、は
い、ここはラジオで映像見えないと思いますけど、はい、
そうですね、
はい、こんな感じですね、
はい、あ、そうなんですね、はい、我が家も家族がそのトマトをしきりと素人ながらなんかそれぞれ研究しながらやってるみたいですが、本当に上に上に伸びていきます、
はい、早いですよ、
はい、早いですね、そうですね、はい、なるほどね、13メートルですか、そうなんですね。でこのお名前の嬉塩トマト、ぜひご紹介ください、はい、
私たち2012年からこう農業始めたとお伝えしましたけれども、
はい、
やはりもう初めからの思いとして、まあ、やっぱ農業者って生産者作るっていうのはもちろん大事なんですが、やはりこう消費者の近くで農業できているメリットは最大限生かしながらお互いがっていうところで、作るだけじゃなくて食卓までをしっかりと意識してやっていこう、嬉しいおいしい思いを農場から食卓までっていうところで、嬉しいおいしいを農場から食卓へというキャッチコピーのもと、そこの嬉しい、
はい、
いおいしいのひらがなで書くと嬉しいを、はい、を造語でやってます、
はい、というネーミングにされた、はい、
そうですね。あとはまあ加えてもちろんトマトとかイチゴが赤くなることを売れるっていう表現しますし、あと私たちが作ってる地域が道場町塩田という塩の田んぼって書くんですけれども、まあそういう地域でやってまして、その地下水から実際に塩分が出てきたりするような地域なんですけれども、
地域としては有馬の温泉が塩分含んでますよね、はい、あれと同じものになっていくんですか。
絡むんだと思います。あんまりこう文献とかね、はい、過去の資料で正確な資料は出てこないんですが、おそらくそういう、有馬川が有馬温泉から流れてきてって、はい、まあ、その川の横で、
はい、
塩田地域が広がっていて、で地下水ボーリングで掘っていくと、ある一定から、はい、深くなるともう塩の濃度がどんどん濃くなっ て、というような地域ですね、
はい、過去には海だったっていうね、
という話、
そういうね、はい、ブラタモリでやってらっしゃいましたもんね、
はい、なるほど、はい、そういう話だと思います。
じゃあそのお水、おいしいお水を使って栽培してらっしゃる、はい、まあ、かといって塩分が濃く入ってるわけではないわけです、はい、ミネラルが多いでしょうね、
適度な量が入ってると、ね、はい、トマトはね、はい、塩に比較的強くて、適度な塩がむしろ味を凝縮させるっていう仕組みもあったりしますので、
ね、この嬉塩トマト、これから旬をどんどんね迎えていきますけれども、はい、美味しい食べ方ぜひご推薦をいただけたらどうでしょうか。
美味しい食べ方ね、はい、私がどこまで今ここで語っていいんだか言っていいんですかね、実は私、はい、もともとトマトが一番苦手なそうなんです。
な
ので私がねここで上手に語ることができるか難しいんですが、
ご家族の皆さんがよく召し上がってらっしゃる、
そうですね、ただ、はい、本当に一つちゃんとしたことを言うならば、ミニトマト、いろんな種類あるんですけれども、
はい、そうですね、こちらあります、
うん、はい、このカリーナという商品、ミニトマトのちょっと可愛いプラム型の
形をした、はい、すごい可愛いです、涙型というか、
うん、そうですね、はい、こちらは私がトマ と食べれなかったのを克服した商品といいますか、
あ、すごい、はい、
自分自身がこういろんな品種を食べる、食べる、うん、なんとか食べながら、あのこれはあのトマトいい意味でトマトっぽくないと言いますか、はい、フルーツ感があると言いますか、
トマトが苦手な人の出るトマトの苦手な部分がないトマト、はいはい、
だと思っているのがその商品だった
り、甘みも酸味もしっかり味が濃いというふうに、はい、あの説明がありますね、
は
い、
ありますね、
これがじゃあ、 あのそのいわゆるちょっとこうある意味青臭さというか、はい、そういうのが全然ない
そういう形だと思います、
ね、そうなんですね。
で一方で同じミニトマトでもエールっていう方なんかは、はいはい、まあ、あの意味こうトマトらしさのある美味しいミニトマトっていうイメージだと思います、
はい
はい、だったりするので、あの、まあ、いろんな品種によって特徴がそれぞれあるの で、
そうですね、
もう本当にそれぞれ楽しんでいただけたらなっていうのがシンプルに思うところですかね、はい、
で、あの最近よく言われるのがトマトが、はい、あの、まあ、うちもその家庭菜園でぐちゃぐちゃっとしたのがいっぱいできるのでお鍋に入れてしまうんですよ、
はい、
すごいお出汁の役目をしてくれて美味しいですよね、
はいはい、それは、あのおすすめの食べ方の一つだと思います。
そうなんですね、
私も火を通すとあの、はい、スッとっていうところもあるんですが、おっしゃる通りで、昔、はい、から火を通すとっていうのは言われてて、一時期ね、トマト鍋っていう話があったりだとか、
あ、そうですね、はい、
はい、あとはあの意外なところで言うと味噌汁に入れたりだとか、
はい
はい、そういったことも含めてお出汁として使う、グルタミン酸豊富っていうところも特徴かと思います。
そうですね、一瞬皆さんえっと驚かれるけども、はい、やってみてって私も勧めてるとこなんです。そして今ねちょうど東瀬ばばさんいらっしゃる後ろにトマトサーカスというポスターがあります。このお話もぜひ最後に聞かせてください。
はい、まあ、トマトサーカス、はい、今年はですね6月1日、5月31日、
5月31日、
はい、日曜日に行われます。
はい、
まあ、もともとはですね、トマトの旬の時期6月5月ってどうしてもトマトが旬の時期でもあるけれども増えすぎる時期でもあって、まあ、ロスが出てしまうのもったいないね、もっとトマトをみんなに知ってもらおうねっていうところから始まったイベントではあるんですけれども、はいはい、まあ、あのもちろんそこは同じ思いはありつつも、もっとポジティブに、こう地域で頑張っているトマト生産者たちと、はい、まあ、地域を盛り上げようとしてくださってるファームサーカスさんと、はい、まあ、生産者と一緒になって、あのトマトのことをお客様に楽しんでもらいながら知ってもらおうというイベントで、あのもう7回目を迎えます。
もうそうなんですね、
はい、まあ、一時期コロナで、はい、まあ、オンラインで無理くりやった時もありながらもそこも閉ざさずに乗り越えて今7回目を迎えてまして、まあ、もちろんトマトなので食べるというところで、トマトを使った、料理を飲食店さんがたくさん出してくださったりだとか、はいはい、一方でそのもちろん販売もありますけれども、はい、販売においては単純に売るだけではなくて、子どもたちが売る活動をこういろいろ職業体験みたいなところでやってみたりだったりだとか、あとは、まあ、トマトを使って遊ぼうみたいな、
はい、
形もやってまして、
トマトを使って遊ぼう、
さあどんなイメージ、
ね、
っていうところに、
そうですね、はい、わ、あの当日は赤いトマトがたくさん出ます、は
い、赤いトマトたくさん、まあ、トマトなんで赤をイメージを押していきつつも、はい、まあ、あの生産者によってはうちも少しカラフルなトマトもあったりするので、まあ、オレンジとか黄色とか、まあ、変わったところで緑紫とかそんなトマトも少しお耳にしながら、
紫ですか、
あったりします。
売れてるのに紫、
そうです、
緑も売れてるのに緑
です。
ああ、そうですか、
はい、
わあ面白いですね、
はい、
ま
あ、先ほどの話、地域の生産者さんということで私たちだけではなくて、気心ファームさんだったりだとか、はい、田中農園さんだったり、はい、西本ファーム、西本農園さんなのか、ファームさん、西本ファームさんであったりだとか、はい、まあ、今回4つの生産者が一緒になって、こういろんなあのトマトを出したりイベントしたりという取り組みです。
そうですか、当日東馬場さんがこれぞ皆さんお楽しみくださいって一押しがありましたらお聞かせください。
まあ、今回初めての取り組みで、
はい、
2つありまして、 まあ、トマトのことを楽しく知ろうというところで、はい、丸バツクイズを100人でやろうとかですね、
100人で丸バツクイズ、いや楽しそうですね、
はい、あとだるまさんが転んだ、
はい、ありますね、
ありますよね、はい、あれをちょっとトマトバージョン、障害物を絡めながらバージョンで、トマトさんが転んだちょっとそんなあの、初めてのチャレンジなんかも、はい、まあ、たくさんでこう皆さんが100人ぐらいバーッと集まれるイベントなので、
はい、
楽しんでいただけたらなというふうに思っています。
ありがとうございます。詳しくはぜひ、はい、あのファームサーカスさんのホームページご覧いただきたいと思います。まずは今日1回目のお話をお伺いしました、株式会社東馬場農園から代表取締役の社長でいらっしゃる東馬場聡さんにお話をお伺いしました。次回もぜひよろしくお願いします。
お願いします。
どうもありがとうございました。この時間は道の駅フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りしました。